ラジオで和歌山発見お宝高野町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。おはようございます。ラジオで和歌山ナビゲーター香川沙織です。
おはようございます。
月一がちょうど本当に大晦日の今日になってしまいました。
やはり最後バッチリ会いました。
いえ、
あ、当てなかった。あれ
少しで遅れましたね。
忘れてましたね、すっかりね。
いえ、そんなことないですよ。
それをごまかそうとしてたのを、うん、ゆかりさんがちょっと出遅れましたねって言ったのがもうい
じめる。
まあ、最後の最後までね、
とってもいい年だったなっていう感じが、ね、この番組は明るかったなという感じがしてよかったです。
はい、ありがとうございます。
さて、今年最後のラジオで和歌山なんですが、今月紹介するのは高野町です。高野町といえばこの大晦日にふさわしい感じがするんですけど、
う
ん、
そうですね。
じゃあの鐘がね、町内全体に鳴り響きますからね、
どうですかね、お二人にとっての高野町っていうのは、うん、
やっぱ神聖な場所っていう感じが、
空気が違いますよね。
凛としてますよね、うんうんうん、
一歩足を踏み入れると空気が違って、はい、私は小さい頃かいつだか本当に行ったことがあるんですけれども、はい、大人になってからしっかりと訪れたことがなくてですね、うん、今回行ってみてやはり改めて気持ちが現れる場所だなということを感じられたんです。
そうです、なんかいるだけでほっとしますね。
そうなんですよね。今日は今のそして何度も通いたくなる高野町をご紹介していきます。まずはですね、高野町の主な産業といえば観光なんですけれども、木瀬武治町長にその観光について観光全般について伺ってきました。
高野町の基幹産業ということで、観光が中心になるわけなんですけども、今年に関しては東日本の大震災で台風12号の影響っていうような形で、前年度130万人からの参拝観光があったわけなんですけども、今年度に関しては20万人ほど減というような形になっております。町づくりという部分で参拝観光に来ていただいた方に安らぎを与える、癒しの心を持っていただくという部分で、おもてなしの心を基本的にこう大事に取り組んでおります。それはもちろん町にいたしましても、金剛寺にしてでも各商店お寺にしてでも、そのような形に取り組んでおります。お大師さんの教え、教理群生という、生きとし生きる人すべて共に助け合うという、そのような精神で参拝観光の方々をこうお迎えしていくというような、町民非常にそういう心を持っておりますので、ぜひとも小屋の方に来ていただいて、景観はもちろん、街並みはもちろん、心のこうお付き合いをしていただければありがたいと思っております。
今お話にあった高野山なんですけれども、高野山は2004年に世界遺産となりました。そして2009年には、ミシュランの三つ星を獲得してるんですよね。
そうですよね、
こういう世界的な評価が観光客や参拝客の増加につながっているのでしょうか。引き続き木瀬町長のお話です。
徐々には増えてきておりますね。特にミシュラン三つ星にこう登録されてからは、欧米関係の、外国人の方々の、観光っていうような形で、かなり増えてはきております。外国の方ほとんど電車の方で来られると思うんですけども、大きなリュックサックを担いで、日本の方でしたら1泊2日日帰りっていうような形が多いんですけども、外国の方が来られたらこう3泊4泊というような長期的な滞在になって、いろんな自分たち日本人が感じない部分を外国の人が感じて乗って帰っていただいているような状況ですね。それがまた自国に帰られて口コミで伝わって、そういう形で再度また新しい人が来られるというような形で、非常にこう人気といいますか、口コミで伝わっていくのは非常にこうありがたいことだと思っております。
もともと高野山は割とこのインターナショナルな感じで、県内では 外国の方の観光客というか、まあ、姿をよく見かけるところではあるんですけども、それが多くなると身近に外国の方っていうことになってくるんですよね。
うん、特にね、子どもたちが外国の方々にこう接する機会、登下校に、まあ、外国の方っていうのはこう街を散策歩いてっていう部分が非常にこう多いんでね、そういう部分でこう接する機会が多くなって、まあ、国際的な交流っていう部分、一つ教育の上でも非常に役に立っているのではないかと思っております。
登下校の途中で子どもたちが外国人に出会うという、散策している、なんか、とてもね、インターナショナルですよね、
自然な感じですね。
そうなんです。しかも英語圏ではない国から来られてる人も多いということですから、はい、日常の中に国際交流がある場面っていうのはね、
そうですね、
とてもいい教育環境でもあるかもしれませんね。で、少しねお話がありましたが、観光客がちょっと今年は減ったということなので、回復するといいですよね。
まあ、これは高野町だけではないんですけども、今年非常にこう災害が多かったと。で、まあ、国全体のことを思って、お大師さんにこう成り代わりまして、平穏な一年であることを記念いたしますね。
3、2、1、どうぞ。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。
はい、度胸が流れてきましたが、何か点灯式の雰囲気もお分かりいただけたと思うんですが、実はですね、弘法大師が開いた高野山は間もなく大きな節目を迎えるんです。2015年に、空海によって開かれてちょうど1200年目ということになるんです。
長い歴史ですね。
はい、
それをね、開祖1200年というそうなんですが、その記念大法会の開催まで今月の12月19日でちょうど1200日となったんですね。それで1200年目ということで、大阪の南海難波駅の2階中央改札前広場にですね、その記念大法会が行われるまでの日にちを表示するカウントダウンボードが設置されたんです。
なるほど。
その点灯式と、そして大法会の成功祈願が行われた模様を今皆さんにお聞きいただいてるんですが、やはりあの南海難波駅にですね、この度胸の声が響くと、ひととき厳かな雰囲気になったんです。そうですね。ちなみにですね、今日31日はあと1188日が灯っているんですね。で、ここからはその開祖1200年に向けて動き始めている今の高野山をお伝えしていきます。高野山と開祖1200年について教えていただいたのは、高野山真言宗総本山金剛峯寺の僧侶で開祖法会事務局の東山恭生課長です。
高野山自体木が多ございますので、空気がまず澄んでると、でお水もきれいですので、やっぱりそれだけこう雰囲気も全然違う。あとはお寺が53か寺高野山にございますので、その雰囲気だけでも非常にこう荘厳といいますかね、そういう雰囲気が出てますね。1200年前に、まあ、弘法大師空海お大師様がやっぱり気づいてくれたものがずっと続いてる、まあ、これからもまた続けなければいけないという思いのもと、やっぱりそれだけ続くというのはすごく重要な価値のあることだと思うんですね。公認7年、それが816年にあたります。その816年に弘法大師空海様が高野山の地を真言密教の道場として開きになられたんですね。それから1200年後というのが平成27年、そうですね、約3年後ですね。でそれにあたりまして、まあ、山を開いたということで開祖という私どもは言葉を使うんですけれども、それで高野山開祖1200年記念大法会と、で記念しまして大きな法会、お坊様が、お堂に集まって拝むことなんですけれども、それが50日間続きます。と、まあ、一座といいますのは、1回拝むのにお坊さんが、まあ、20人から30人40人と毎日50日間続くんですね。それが4月の2日から5月の21日まで見応えがあると思うんですけれども、なかなかお坊さんが、ね、20人30人もっと集まって毎日、1日大体2回は その法会が行われるんですね。それが50日間続くというのは、まあ、近代ではなかなか見れないことだと思いますので、まあ、一度その本当にお坊さんが拝んでいる姿、大きなお堂で大きな声を出して拝んでいる、一生懸命拝んでいる姿というのを見ていただいて、それを持って帰っていただいて、少しでも本当に幸せになっていただければと思います。特にこの高野山開創1200年記念大法会というのがテーマがございまして、生かせ命、大師の御教え今ここに、本当にお大師様の教えをやはり1200年経った今でもやっぱり思い出してしっかりやろうと。で、我々僧分お坊さんはですね、やはりその教えに従って、改装をするにあたっていろんな方を助けましょうと、まあ、特にその本年はいろんな災害で復興も含めてそういうところにもつなげていかなければいけないと思ってますので、まあ、そのためにお大師さんの教えをもう一度改めてなぞっていこうと、そういう方法ですね。
今お話にありましたように、何十人もお坊様が集まって50日間の法会が続く、なかなか見られないことですよね。
そうですね。
でもそれはまだ2015年少し先のことになるんですが、ただ今もですね、その、2015年に向けてのビッグプロジェクトが進行中なんです、うん、中門という大きな門の再建が、行われてるんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、うん、その話を東山課長に引き続きお伺いしています。
その記念事業としまして、まあ、中でも最も重要な記念事業がですね、壇上伽藍という場所がございますが、そこに建てられる中門という、まあ、中の門って書くんですけども、大きな門ですね。でこの中門といいますのは、その壇上伽藍という聖域に結界を張る門なんですよ。要は悪いもの、魔のものを入れないための結界ですね、まあ、ガードをするんですね、周りを。あと壇上伽藍への入り口でもある門なんですね、約172年ぶりに、建立されます。あの火事によりまして焼失したんですけれども、まあ、今まで中門を再建しましょうという動きはあったんですが、いろんな諸事情がございましてなかなか建てられなかったので、まあ、この改装1200年の期に注文を再建しましょうと。でこの御開層というのは壇上伽藍という場所が大きく関わってますので、その壇上伽藍にやはり記念として建てるべきだということで、一年発起で再建させていただくという運びになりました。
高野山の中でもやはり壇上伽藍というのは大変重要な、
そうですね、大きな意味を持ちます。まず金堂、金のお堂の堂と書きますけれども、それが金剛寺の本堂でございますので、まずメインであると。あと、お大師様がですね、中国から三古書という宝具を投げられたんですが、それがかかったと言われる三古の松という松がその壇上伽藍にもございます。だから開創、高野山を開創されるにあたっての、まあ、ルーツといいましょうか、最も重要な場所が壇上伽藍なんですね。そうですね、かなりの大きな事業になると思います。でこの先500年もやはりその中門が残っていくように、建築は古式、まあ、古いやり方にのっとって建てるんですけども、やっぱり500年先まだあの時の注文があると言われるように一生懸命今作っております。現在のですね、朱塗り、まあ、真っ赤な色ではなくて、煮土といいまして少し茶色がかった、まあ、重みのある朱の色で、横幅がですね大体25メーターで、高さが16メーターあります。奥行きが14メーター、今大門というのが高野山の入り口で大きな門がございますけれども、約中門の 1.5 倍が大門なんですね。だからかなり大きな門が出来上がると思います。私ら二天さんと呼んでるんですけれども、その二天さんの仏さんが、今ですね、まあ、消失したので壇上伽藍の大塔、大塔の中に安置してるんですけれども、向かって左側に多聞天で、向かって右側に時刻点がまた、再度お祭りされます。172年ぶりにお家に帰るということですね。
完成が待ち遠しい。
そうですね、本当に意味の深い建物だと思います。
天保14年1843年の大火で焼けて以来ですね、礎石を残すだけで今までは中門跡として残ってたんですが、そこに今中門の再建が始まっているんですね。でその、中門の再建の再建作業を 見ることができるというのが、今進んでいる。
これも貴重な機会ですね。
そうなんです。作業現場、そして、またその作業している宮大工さんの技も、すぐそばで見ることもできるんですよね。その辺についても、東山課長に案内していただいてます。
で、その歴史を目の当たりにしていただくために、その中門の再建現場もですね、可視性を重視しまして、少しアクリル板で外から建築の様子を見れるようにしています。せっかくそういう古いやり方で宮大工さんが大きな木を使って再建していただくという現場を目の当たりにしていただくことで、まあ、お客さんが喜んで帰っていただくと、そういうところも重視しまして見えるようにしています。今まではそういう方法は取らなかったんですね。まあ、普通の、古式の建築としまして覆いをかぶせて、出来上がったらその覆いが取られて、やっと完成品を見れるという形だったんですが、やはりその作る工程というのが非常に面白いというか興味深いものでありますので、使っている木もですね、樹齢300年から400年の高野山の山で採れた木を使ってますので、それを見るだけでもかなり価値はあるとは思います。高野山のその先人たちがお堂を改修するである、建物を再建するである時に使いましょうといった植林の歴史ですよね。その植林された木を、守り続けてきた木をやっと今回切らせていただいて、今後無事高野山真言宗のために使わせていただくと。ちょうどその礎石という石の上に柱を置きまして、約18本柱はあるんですけども、土台ですよね、土台が石になってて、その上に木を乗せて門を乗せるという形になるんですけれども、
でその現場を外から見られるようになっているので、はい、私もつい先ほど拝見したら、礎石というのが表面がデコボコしていて、はい、あそこに打ち込むわけでもなく、はい、乗せるんですよね。
そうですね、そのデコボコした石の上に一度柱を吊ってこう立てまして、で角度を全て計算して削っていくんですね。でそのデコボコに合わせて柱が立つように削っておくんですね。
大変緻密な作業ですね。
もうまさに宮大工さんの手仕事ですよね。
その宮大工さんの手仕事を見られる作業館というのもできたそうですね。
はい、そうですね、中門作業館というものがございまして、中門再建現場に持っていく部材を事前に加工する場所がその中門作業館なんですけれども、そこでもですね、実際職人さんが加工している現場を見ることができるんですね。
宮大工の仕事を今、はい、目の当たりにできるところなんていうのはなかなかない。
なかなかできないと思います。そして、まあ、加工場をそういうふうに見れる形にして、まあ、これも本当に小屋さんに来ていただいた方に見ていただいて、で出来上がったものを少し触れていただいて、
触れる、その作業館の横にいろいろ展示物が、
そうですね、作業館は、はい、2つに分かれてまして、作業スペースとあと展示スペースというのがございまして、そこで実際中門に使われる部材を置いたりであるとか、高野山の、高野山真言宗の密教に関することをパネルを使いまして、いろんなご説明をさせていただいております。なるべくいろんな方々に知っていただきたいので、難しい話よりもやはりとにかく分かりやすく、真言密教を分かりやすく目で感じていただく、写真にしてあったりだとか、で言葉にしても極力簡単な言葉で説明するようにはさせてもらってます。
オープンされたのはいつですか？
今年の9月ですね。
大変な人気だと伺ったんですけど。
はい、ありがたいことに本当にかなりの来客数がありまして、で、皆さん高野山開創1200年記念には、マスコットキャラクターとしまして高野君という、
とっても可愛い、
年齢は2歳なんですけども、修行僧ということで、高野君がいろんなところにいまして、でその作業館にも高野君がいまして、石像があったりだとか、高野君の自動販売機があったりだとか、そういったところで高野君にも助けていただいて、いろんなところで皆さんに喜んでいただこうということで、そういうものを展示させてもらってます。1月の1日から1月の15日まではお休みをいただきます。はい、再開は1月の16日からオープンします。今部材である状態を見ていただいて、その部材がどういうふうに組み上がって本当の門になるのか、完成した時にやはり、あ、この間見たこういうのがここに入ってるんだっていう感動はあると思いますね。
お聞きいただいたように部材を加工するところも間近で見られるんですね。作業館というのがあるんですけれども、そしてもちろん中門の再建の建築現場も 間近で見ることができます。そこにはちゃんとあの今日の作業といって、
う
ん、作業内容まで
書
いてるんで、
親切ですね、はい。
まああの500年先に皆さんにの目にあの映るものを今その再建現場を見たよということはとても自慢にもなると思いますので、まあ、この機会しかないのでぜひ行っていただきたいなと思います。
ね、まあなんかそういう方向になってますね。大体そういうところもね見ていただくようにね、はい、姫路城なんかもそういう感じで
見
え
ますよね。はい。ぜひだから高野山にも出かけていただきたいなと思います。そして高野山の年末年始の行事についても教えていただいてます。
あの大きな行事というのは、まあ、年始から始まるんですけども、年末はですね、まあ、奥の院お大師さんのおられるところに皆さん初詣に来ていただいたり、高野山で年越しをしましょうというお客様が、まあ、各宿坊寺院に泊まられたりして年末を過ごされる方が多いですね。年始はですね、もう1月の1日より壇上伽藍の金堂というところで主生会という大きな法会、まあ拝み事ですねが3日間まず続きます。で3日間続いた後1月の5日には根本大塔という、それも壇上伽藍にあるんですけど、あのお堂の中でまた同じ主生会というのが行われます。もちろんあの1月の1日2日3日はですね、奥の院でも同じ、主生会というのが開かれております。見ていただけます。新年の、まあ、ご祈祷も兼ねて拝みますので、かなり、いつもの高野山の法会とは違った珍しい法会といいましょうか、そういう法会が見れるので結構面白いかとは思います。お待ちしております。
中門の、建設現場、そして作業館、おすすめです。作業館の方もとっても人気もあるそうですから、ぜひ皆さんいらしてくださいね。さあ、それでは今月のプレゼントなんですが、はい、今月のプレゼントはですね、今ちょっと手元に商品がないんですけれども、
ね、
高野山の新商品です。ちょっとね、この、このなんて言ったらいいんですかね、この新商品のラベル、そうラベルは手元にあるんですけれども、
ラベルがプレゼントじゃないですよね。
違います。
中身もありますね。
ラベルだけはどうしようかなと思いましたけど、
ラベルも可愛いです。
可愛いですね、はいはいはい。あの高野山のお坊さん監修のお菓子五穀ポンセンを5人の方にプレゼントします。
名前がなかなかこう惹かれますね。
あの先週発売されたばかりなんですよ、うんうん、だからちょっと今手元にあのまだ用意ちょっとしてなくて、
名前だけ見るとなんとなくこうあのその五穀をこうポンポン菓子みたいにして美味しくなってるのかみたいな、
そう、正解です。
正解、あ、正解なんですか。
あのそれがね、ポン菓子がこう丸くなってて、
うん、固めてある、
そうです。でちょっとお湯に浸せばお粥にもなると
、
この高野山のお坊さんが監修した五穀ポンセンは高野山だけで販売されていますのでね、ぜひ皆さんご応募いただきたいと思います。赤井さん、宛先をお願いします。
はい、メールかファックスかはがきでお願いします。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックスの場合ですと 073-428-1414、 そしておはがきは郵便番号が 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山係でお待ちしています。
はい、締め切りは1月の27日必着となっています。そして先月のプレゼント、JA 紀州中央の人気レトルト商品、紀州カレー、牛肉の入ったカレーですよね、辛口甘口お好み2食分セットにたくさんのご応募いただきました。
美味しいですもんね、
はい、ありがとうございました。プレゼントの商品の発送をもって当選発表に変えさせていただきます。今月も皆さんからのご応募お待ちしています。
さあ、ウィンズ平坂のこの街この歌のコーナーでございますが、まあそのね、あの紹介した街にちなんだ曲を選んでますが、高野山はもう近所なのでたくさんあるんですよ、うん、ほんで 5、6曲ぐらいの曲の中に高野山っていうのが出てくるんですけど、その中でも今日お届けする高野、そして熊野、この曲は本当に、世界遺産になったのを記念してね作った曲なんです。しっとりとした、アコースティックな曲です。ウィンズ5アルバムの中から高野そして熊野。
今月は高野町をご紹介しました、はい、あの中門の再建ぜひ皆さんに見ていただきたいんですが、その再建に使うね、あの部材も高野山でもう何百年もかかって育てられてきたもの、うんうん、本当に目に見えないみんなの思いが1200年詰まって今の高野山があるんだなっていうことをね、今回行って改めて感じたんですよね、
あの高野山がなければ僕の町小屋口町もなかったわけですからね。あ、
そういうことですよね、
はい、宿場町として、ね、繁栄したわけですから、
今年ね、まあ、いろいろあった年ですけれども、それだけに何か目に見えないものを大切にしようという年になったと思うんです ね、その目に見えないものを大切にされているのがまさに高野山だなって言って感じたんです。あの修行僧の方は道でお坊さんに会うとちゃんと必ず挨拶をされるんですね、そういう目に見えない挨拶、敬う心、そういうものが全て息づいて今の高野山ができていると思うと、やはり何度も足を運びたくなりました。中門の再建ぜひ皆さん目で、自分の目でしっかりと見ていただきたいと思います。
歴史を見るってことですね、
ラジオで和歌山発見お宝高野町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。